この朝も皆さんと一緒に見たい御言葉はヨハネの福音書12章です。聖書をお持ちであればぜひ開いてください。ヨハネの12章、今日は特に12節から19節を中心に見たいと思います。そして開きながらでいいのでちょっと考えてみてください。皆さんは王様と聞くと真っ先にどんな姿を思い浮かべるでしょう。王冠をかぶって堂々としている姿、宝石のついた豪華な衣装を身にまとった姿、馬にまたがって兵を率いているそんな姿、いろんな姿を思い描くかもしれません。実際映画なんかを見ているとそこに出てくる王様も大抵は立派な椅子に座って手には杖を持っていて、そして金色の冠をかぶっていたりします。ネットで王様っていう言葉を調べてみても同じようなイラストというものが出てきたりします。私たちは王様っていうのはこういうもの、王様っていうのはこうあるべきだと、そんなイメージを知らず知らずのうちに私たちのうちで持っていたりするわけです。そしてこれはイエス様が生きていた時代、その時に生きていたユダヤ人たちも同じでした。当時ローマ帝国の支配下にあった彼らはその圧政から救い出してくれる救世主メシアを熱望していました。自分たちを苦しみから助け出し、敵を打ち倒し、かつての栄光を取り戻してくれるような力強い王様というものを求め続けていました。だからこそです、イエス様が現れて数多くの圧倒的な奇跡を行うと多くの人たちが期待を抱きました。この方だって、この方ならローマを倒して私たちに自由をもたらしてくれるって、この方こそ私たちがずっと待ちわびていた王様だって。覚えてますか？以前一緒に見ました、イエス様が5000人以上の人を5つのパンと2匹の魚で養った後、群衆たちは何したかってヨハネの6章に書いてました。彼らはイエス様のことを自分たちの王様にしようと無理やり連れて行こうとしていました。ヨハネの6章のところの15節、こんなふうに書いています。ヨハネの6章の15節のところに、そこでイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれたって。イエス様が来て以来、人々の期待というものは高まりに高まっていきました。長い時間、長い間待ちわびてきたその強い王様がやってきたんだと興奮していました。でも残念ながらそんな人たちの期待というものはイエス様がこの世に来た本来の目的とは大きくかけ離れたものでした。彼らは自分たちの期待というそのフィルターを通してイエス様のことを見続けていました。その結果イエス様の本当の姿というものに目を留めることができなかったわけです。ここでちょっと立ち止まって改めて自分自身に問いかけてみてください。果たして私たちは今イエス様というお方をどんなふうに見てるでしょう。単なる一人の歴史上の人物でしょうか。自分の欲しいものを何でも与えてくれる魔法のランプのような存在でしょうか。自分の人生が苦しい時だけ自分の心を楽にしてほしいとより頼む、そんな安定剤のような存在でしょうか。どうでしょう。自分自身が自分の人生の王様であって、イエス様はただ自分の計画とか自分の願いを叶えるのを手伝ってくれる都合の良いアシスタントみたいになってはいないでしょうか。私たちも気をつけておかないと 気づかないうちに聖書が教えているイエス様の姿ではなくて、自分が望む、自分がこうあってほしい、自分に都合の良いそのイエス様の姿を作り上げてしまうことがあったりします。今日私たちが一緒に見るこの聖書箇所、ここにはイエス様がエルサレムの町に入場される有名な場面が描かれています。集まった人たちは、群衆たちは白の枝を振りながら、ホサナホサナホサナとそうやって口々に叫んでイエス様のことを迎えていました。やっと来た、自分たちのイスラエルの王様だとそうやって熱狂的に歓迎していました。しかしそんな熱狂的な歓声の裏側には、彼らの大きな誤った期待というものがありました。本来来た目的と人々の間違った期待、この大きなズレの中で、じゃあイエス様は一体何されるんでしょう。イエス様はこの場面においてもご自分が誰なのかということを人々にはっきりと示されていました。言葉による説明じゃありません。一つの行動を通してでした。だからこそ今日は、この朝はその行動に注目してみながら、大きく3つの場面に分けてイエス様が一体誰なのかということを一緒に考えてみましょう。人々が期待していた王様とは違う、世に使わされてきた本当の誠の王様、イエス様がどんなお方だったのか、それぞれに持っているイメージ、思い描いている姿、それは一旦横に置いて、聖書が描いているイエス様の姿に目を留めてみましょう。ではまずはいつものように御言葉を読みしますので、12節のとこからよく見てください。12節から19節までこんなふうに書いています。その翌日、祭りに来ていた大勢の人の群れはイエスがエルサレムに来ようとしておられると聞いて、シュロの木の枝を取って出迎えのために出て行った。そして大声で叫んだ、ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。それは次のように書かれている通りであった。恐れるな、シオンの娘、見よ、あなたの王が来られる、ロバの子に乗って。はじめ弟子たちにはこれらのことが分からなかった。しかしイエスが栄光を受けられてから、これらのことがイエスについて書かれたことであって、人々がその通りにイエスに対して行ったことを彼らは思い出した。イエスがナザロを墓から呼び出し、死人の中からよみがえらせた時に、イエスと一緒にいた大勢の人々はそのことの証しをした。そのために群衆もイエスを出迎えた。イエスがこの印を行われたことを聞いたからである。そこでパリサイ人たちは互いに言った。どうしたのだ、何一つうまくいっていない、見なさい、夜を明けてあの人の後についていってしまったって。では今の場面3つに分けて考えますけども、まず最初の場面です。1つ目に見て取れる場面、それは王様に対する期待です。一つ目に私たちが見て取れること、それは人々が持っていた王様に対する期待です。はじめにも言いましたけれども、この時人々は非常に大きな期待というものをイエス様に対して抱いていました。御言葉、もう一度よく見てください。その様子が12節からこのように記されています。その翌日、祭りに来ていた大勢の人の群れはイエスがエルサレムに来ようとしておられると聞いて、シュロの木の枝を取って出迎えのために出て行った。そして大声で叫んだって。普段なら、さっと読み流してしまうかもしれません。でもこの時の驚くべき情景というものを思い描いてみてください。この時ユダヤ人にとっての三大祭りの一つ、杉越の祭りが近づいていました。もうすぐそこに迫っていました。で、杉越の祭りの時期になると、エルサレムの町には毎年信じられないくらいの人が集まってきました。一世紀の歴史家ヨセフスという人物の記録によると、ある年の杉越の祭りにはなんと約270万人を超える群衆が集まったとされています。 約270万人って。でこれが事実だとすれば、皆さん今の堺市の人口どれぐらいですか？今の堺市の人口は約80万人です。つまり町にはその3倍以上の人たちが、数が集まっていたということです。今回の祭りにも同じ人数がいたのかは分かりませんが、それでも言えるのは、この時、祭りのこの時には町にはもう文字通り人人人が溢れかえっていました。見渡す限りの人、そんな人たちが大勢集まっていました。そんな大勢の群衆がイエス様がエルサレムにやってきますということを聞いて、そして町の外まで出迎えに出ていたわけです。別の福音書を見てみると、別の福音書によればこれと同じ場面が次のように描かれていたりします。マタイの21章の9節、マタイの21章の9節のところではこんなふうに書いていました。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者もこう言って叫んでいた。ダビデの子にホサナって。すると想像できますか？エルサレムの町にイエス様向かいました、向かっているその町にはありえないぐらいの人があふれていました。そして向かっているそのイエス様の周りにも大群衆が取り囲んでいました。前にも後ろにも多くの人たちが溢れていました。そして皆さん、そんな彼らは黙ったまま静かについてきてたんじゃありません。迎えてたんじゃありません。何してました？彼らはまず シロの木の枝を取っていました。シロの木の枝って、これ聞いたことどっかであるかもしれません。シロの木の枝っていうのはこの当時ユダヤ人にとってのお祝い事、特に戦いにおける勝利の象徴になっていたものでした。戦いにおいて勝利したこと、その勝利の象徴するもの、勝利のシンボルとしてこのシロの木の枝っていうものはなっていました。人々は敵を倒して町に戻ってきたそのものに対して歌を歌ったり音楽を鳴らしたり、それしながらシュロの枝を振りながら大喜びで歓迎したりしていたわけです。ですからこの行為っていうのは、自分たちに勝利をもたらしてくれた偉大な人物に対する喜びであったり感謝であったり誇りというものを表すものでした。大勢の群衆たちがシュロの木の枝を持って、そうやって自分たちの方に来るその方に対して喜びや感謝や勝利を表していたって。また同時に彼らはシュロの木の枝を取りに取っただけじゃありません。ここで何してました？ここで大声で叫んでいました。13節では、そして大声で叫んだって書いてます。これ大声で叫んだっていうのは、なんか一発だけ大きい声を出して終わりというそんな話じゃありません。これは皆さん、この言葉には過去における動作の繰り返し、過去における動作の繰り返しを表すそんな動詞の用法が使われていました。難しい文法の話は置いといたとして、簡単に言うのであれば、集まった大勢の人たちはここでずっと大声を上げ続けていたということです。彼らはイエス様を迎えてました。興奮と熱狂に包まれていました。その中で彼らは口々に叫び続けていたというわけです。じゃあ一体何叫んでたんでしょう？続きに書いてました。もう一度13節見てください。何て言ってます？ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王にって。彼らまず叫んでました。ホサナって、ホサナって、これホサナっていう言葉も多分どっかで聞いたことがあるでしょう。意味知ってますか？これはヘブル語で今救ってください、今私たちを救い出してくださいという意味でした。 ほさなって、今救ってくださいって。ということは想像してみてください。人々は目の前を通っていくそのイエス様に向かって、勝利のその白の木の枝を振りながら、喜びと確信に満ち溢れて大きな声で叫んでたってことです。ホサナって、今私たちを今救ってくださいって。一人の話じゃありません。十人の話じゃありません。100人とかの話じゃありません。千とか万とかの話じゃありません。おそらく何十万のそれぐらいの人たちがここでそうやって叫び続けていたわけです。私たちを今救ってくださいって、ホサナって。また彼らは単に自分たちの願いを口にしただけじゃありません。彼らはここで何て言ってたか、救世主メシアの予言が記されている詩篇18編の言葉を引用していました。そして詩篇の118編の言葉をイエス様に当てはめていました。こう言われてましたよね。祝福あれ主の御名によって来られる方にって。祝福あれ主の御名によって来られる方にって。また皆さん118編見てくださればいいですけど、メシアの予言が書かれています。ですから人々は目の前のものに対して、この方がメシアの予言に当てはまるお方だと、そうやって認めていたわけです。そうするとまとめてみましょう。皆さん、群衆たち、集まってきたその群衆たちというのはずっと何してたんでしょう。彼らはイエス様を自分たちの救世主として大喜びしていました。ずっと待ってきたその自分たちに勝利をもたらしてくれる王様だと、そうやって熱烈に歓迎していました。これだけ見るとどうでしょう。何の問題もないかのように見えます。白の枝でイエス様を勝利者として祝っていて、喜びと誇りを持ってイエス様を迎えていて、待ち続けてきたその自分たちの王様として彼らは認めていました。表面的に考えれば大勢の人たちは素晴らしいことをしていたと、そんな風にも思えたりします。でもここに問題がありました。彼らの見ていた焦点が間違っていたわけです。彼らの持っていた願いというものが、イエス様が来た目的とは別のところにありました。覚えていると思います。イエス様自身はこれまでにももう何度も何度も何度も公の場で言い続けてきました。ご自分が救い主として来たの目的は人々を罪から救い出すためですって。同じ福音書の中でも皆さんも何回も見ました。ちょっと戻りますけど、8章のところ見ていただくと、ヨハネの8章のところでイエス様は、憐れみのゆえに人々を愛して、その愛のゆえに訴えてました。8章の24節のところ、イエス様ってどんなお方でしょう。イエス様はこんなふうに訴え続けてましたね。8章の24節、それで私はあなた方が自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。もしあなた方が私のことを信じなければあなた方は自分の罪の中で死ぬのですって。イエス様は訴え続けてました。罪の中にいる者たちに向かって、そのまま死なないでくださいって、あなたが罪の中で死なないでくださいって、私を信じてくださいって、イエス様は変わらずに救いの御手を差し伸べ続けていました。ご自分こそが救い主だと、命を与えられるお方なんだと、そうやって訴え続けていました。イエス様は地上に来たその目的というものを隠してたんじゃありません。人々も一度も耳にしてなかったんじゃありません。ただ残念ながら彼らは聞く耳というものを持っていませんでした。不思議に思いません？皆さん、福音書を読んでたら何回も何回もイエス様が救いのことを言ってるのに、何回も何回も人々は拒んでました。なんででしょう？それは彼らが願っていたものとイエス様が与えようとしていたものが違っていたからでした。彼らが期待していた救い主と、 そして救い主として来たお方が違っていたからでした。彼らは願ってました。ローマの圧政に苦しめられていた。そんな彼らが欲しかったのは地上の問題を解決してくれる、そんな都合の良いメシアでした。霊的な問題じゃありません。彼らにとって必要だったのは日々のその生活の苦しみかを取り除いてくれる、そんな王様、そんな王様をただ求め続けていました。彼らが持ってきたその長年の期待というものが彼らの目を本当のイエス様の姿から見えなくなるようにしていたわけです。彼らの持ってきた期待、それを通してイエス様を見ようとしました。そして皆さん、そうやって期待を、自分たちの期待を持ってイエス様を見続けていた者たちは、その期待にイエス様が応えてくれないって分かった瞬間、どうしたか覚えてますか？覚えてると思います。大歓迎したまさにこの時、この日から100年後じゃありません、1ヶ月後じゃありません、1週間後でもありません。この日からほんの5日後、ほんの5日後に同じエルサレムで人々はイエス様に向かって叫び続けました。十字架につけろ、十字架につけろ、十字架につけろって、ホサナって叫び続けた人たちが十字架につけろと叫びました。彼らの熱狂的な歓迎というのはどこまで行っても表面的なものでした。自分たちの期待に沿っていない、自分たちの願いを叶えてくれない、そんな王様は自分には必要はありませんって、そうやって拒んでいたわけです。でここで立ち止まって自分のこととして改めて考えてみてください。果たして私たち自身はどうでしょう。私たちはイエス様のことをどのように見てるでしょう。イエス様が示されている通りの方として、聖書が私たちに教えてくれているその姿として見てるでしょうか。それともイエス様は日々の問題を解決してくれるだけの存在でしょうか。自分が味わっているその苦痛というものがあったときに、その苦痛をどうにか取り除いてくれて安心を自分のうちにもたらしてくれるだけの存在でしょうか。結局のところ皆さん、自分が欲している何かを自分が願う形で、自分が願うときに与えてくれる、それを求めるだけの存在でしょうか。そしてそんなふうに求めているから、自分の期待通りに物事が進まないと、自分の期待通りのものが与えられないと、いつも不平不満にあふれていたりはしないでしょうか。皆さん、大切なことは私たちの期待とか私たちの願いを通してイエス様を見ることじゃありません。私たちにとって大切なことは聖書が教えている姿、イエス様がご自分を示されたその姿、そこにいつも戻って、そこに目を留め続けることです。そこに信頼し続けることです。そしてそれが次にイエス様ご自身が実際に明らかにされていたことでした。続けて2つ目の場面です。戻りますけど12章2つ目に見て取れる場面、それは王様が示された真の姿です。2つ目に私たちが見て取れる場面、それは王様が示された真の姿です。人々はいろんな期待を持っていろんな形でイエス様のことを見てました。だからイエス様は、真の王様であるイエス様はご自分が誰なのかということを一つの行動を持って示されました。御言葉に戻っていただいて14節15節このように書いています。イエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。それは次のように書かれている通りであった。恐れるな、シオンの娘、見よ、あなたの王が来られる。ロバの子に乗ってって。さあ、イエス様何してました？イエス様は見つけたロバの子に乗ってました。これ情景イメージしてくださいよ。熱狂的な群衆たちが周りで 叫び声を上げる中で、シュの枝を持ってみんなが振るその中で、イエス様はロバの子に乗って彼らの前を通っていったわけです。でこれは皆さん、この事実はあまりにも驚くべきことでした。どうしてでしょう。2つ理由があります。1つはこの場面でイエス様が取った行動というのは、はるか昔になされた予言の成就だったからでした。皆さん、今私たちが見ているこの場面というのは、イエス様が予言の成就をなされた場面でした。これすでに知っている方もいるかもしれませんけども、今回の出来事が起こる600年ほど前、神様は一人の預言者ゼカリアを通してこんな約束というものを与えていました。聖書を持っていれば自分の目で見てください。ゼカリア書9章の9節です。ゼカリアの9章の9節です。どこに書いてるかわからない人はその場で歌ってくださってもいいですし、それでもわからなければ、マタイから2つ前のとこです。あんまり開かないかもしれませんが、ゼカリアの9章9節、イエス様が実際にエルサレムに入城するその600年前、神様はこんな約束を与えました。9章の9節、シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる、それもメロバの子の転ばに。聞きました。神様はいつの日かやって来られるその約束の救い主、本当の王様がエルサレムに入城するその姿を描いていました。その姿はロバ、それも転ばに乗った姿でした。神様はそのことを約束していました。そして今私たちが見ているこの場面は、その約束がまさに現実のこととして起こっていたというわけです。別の箇所を見てみると、別の福音書マタイのところでは、この出来事が予言の成就だったんだということをはっきりと語っています。マタイの21章の4節のところを見てみると、マタイの21章の4節にこう書いてました。これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのであるって。イエス様はご自分こそが約束されていた救世主、王様なんだということをロバに乗ることを通して示しました。約束されていた自分が王様なんだって、そのことを転ばに乗ることを通して明らかにしました。でもこの行動が、皆さん驚くべきなのは、これが単に予言の成就だったからだけじゃありません。もう一度よくゼカリアの予言見てください。ゼカリアの予言9章の9節に、皆さん、神様はあなたの王がロバに乗ってくると約束されていただけじゃなく、そのものが正しいお方で柔和でロバに乗ってくると約束されていました。正しいお方で柔和でロバに乗ってきますって言い換えると、皆さん、神様はどんな形で王様がやってくるのかだけじゃなく、神様はどんな王様がやってくるのかというところまで明白に語っていたわけです。そして来られたお方、エルサレムに入ってきたお方、イエス様は実際に転ばに乗って、ご自分が民が期待している姿とは違って、へりくだった柔和な王様であるんだということを宣言されていたわけです。これは間違いなく見ていた人たちにとってはショッキングな、驚くべきことだったでしょう。 だって考えてみてください。この時イエス様を迎えた群衆の頭の中にあったのは力を持つ軍事的な王様の姿でした。敵から自分たちを解放してくれるそんな力強い存在でした。もしイエス様が彼らの期待に応えようとしていたのであれば、イエス様は軍馬にまたがって登場してたでしょう。もしイエス様が彼らの関心を買おうって、彼らの興味を引こうって、彼らからの人気を集めようって、そうやって思っていたのだとすれば、この場面はもう絶好の機会でした。何十万の人たちがイエス様を見てたわけです。そしてその場に手に剣を構えて豪華な鎧を持って堂々と自分を主張して現れていたとすれば、間違いなく群衆の興奮は抑えきれないほどに高まっていました。イエス様が人々の関心を買おうと思っていたのであれば、それこそこの場こそ絶好の機会でした。でもイエス様はそれを一切しなかったわけです。この方は軍馬じゃありません。平和を象徴するロバの子に乗ってやってきました。忘れてはいけないのは、この方は力のないお方だったという話じゃありません。イエス様は病人を癒しました。嵐を鎮めました。また何よりも、皆さん、今私たちが見ている12章の1章前、11節の11章のところで死人をよみがえらせていました。死人をよみがえらせることのできるその圧倒的な権威というものをこの方は持っていました。でもそんな力強さじゃありません。イエス様は柔和さというものを示されました。ここに皆さん、謙遜というものを見て取ることができます。イエス様は力を持ってなかったお方じゃありません。力というものは持っていました。人々の関心を集める機会ありました。でもそんなものはすべて横に置いて、へりくだってご自分が来た目的を果たそうとされていたわけです。罪人を救い出すというその目的のためにこの方は歩まれていたわけです。だから皆さん、私たちがこの場面を見るとき、私たちはいつでも私たちの救い主として来られた方の本当の姿というものを覚えることができます。いつでもここに覚えることができます。一度目にこの世に来られたイエス様は、どんな時も変わらないへりくだりのお方でした。神の御子であったこの方は、本来ならすべてのものから称えられるべきお方でした。にもかかわらず、喜んでご自分をへりくだらせて、罪人に仕えるしもべとなり、ロバの子に乗り、最後にはその罪人のために十字架の死にまでも従われました。この驚くべき事実をあのパウロもはっきりと述べています。フィリピの2章のところにこう書いていました。フィリピの2章に、2章の6節から8節、そこに私たちの救い主の姿が描かれています。6節から、キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われましたって。全てを持っていた仕えられるべき王様、この方がへりくだりました。そしてへりくだってご自分の命を私たちのために捧げてくださったからこそ、この方を信じる全ての者に命が与えられました。私たちの愛するイエス様、私たちのことを愛してくださったイエス様は、へりくだるということを通して罪の許しを、救いというものを与えてくださったわけです。それが皆さん、私たちが受けた愛というものでした。私たちが受けた愛というのはへりくだりの愛でした。そしてこのへりくだりの愛を知ったのであれば、このへりくだりの愛によって救われたのであれば、私たちには 感謝できることがあります。私たちには感謝であるからこその責任があります。何かってこの主の残した模範に従うということです。もし皆さん私たちが主の足跡に従うのであれば、私たち自身も軍馬ではありません。ロバに乗ることを喜んで受け入れないといけません。つまり高ぶって自分を主張するのじゃありません。誰かの関心のために、誰かから人気を得るために、誰かに何かを認められるために自分を主張するのじゃありません。へり下って自分を捨てるものとして歩んでいかないといけません。もちろんこれは簡単なことじゃありません。私たちもよく知っての通り、私たちのうちには高慢というものが住み着いています。高慢は地上での歩みにおいて完全になくなることはありません。高慢はいつも私たちの目を神様じゃなく自分に向けさせようとします。自分を捨てるようにって、そうやって迫ってくる十字架に対して自分を主張することは何の問題もないと、そうやって誘惑し妥協させようとします。私たちは日々の生活の中にあって、いつもその戦いと直面することになります。だからいつでも大切なことは、私たちがいつでも冠を置いてロバに乗って、そして十字架にかかられたお方を、救い主を覚え続けることです。それがイエス様の示してくださった模範でした。忘れないでください。イエス様に従っていくっていうのは、自分を救ってくださった神様に感謝して、そして自分のすべてをその主の御手に委ね続けるということです。自分のすべてです。自分の思いも自分の考えも、そして自分の期待というものも、すべて主の御手に素直に委ね続けるということです。その歩みにはもちろんいろんな難しさが伴います。主に忠実であると言ったとしても、主は私たちのじゃあ望んでいるものを与えてくれる、そんな保証なんてありません。主は私たちの思い描いているその通りに全てのことを整えてくれる、そんな保証なんてありません。神様は私たちの期待通りに全てのことが進みますなんて、そんな約束は与えてはいないわけです。また同時に、その歩みの中にあって主がなさっていることが自分には理解できないようなことだって数多くあります。面白いのは、ここでの弟子たちもそうでした。ちょっと御言葉に戻って、12章の16節見てください。こんなコメントが書かれていました。12章の16節、なんて書いています？はじめ弟子たちにはこれらのことが分からなかった。しかしイエスが栄光を受けられてから、これらのことがイエスについて書かれたことであって、人々がその通りにイエスに対して行ったことを彼らは思い出した。ってイエス様の一番近くにいたその弟子たちでさえ、自分たちの主人がロバに乗ってる姿を見て思ったことは、困惑を覚えたって、分かりませんでしたって。しかしそんな彼らも主が栄光を受けた後に気づくことになりました。ああって、あの時のロバに乗られたその主の姿こそ神様の成した完璧な計画だったんだって。たとえその時に人に理解できなかったとしても、神様がなされてきたことというのは一つの間違いというものもありませんでした。私たちも同じです。主がなさっていることが私たちの期待、私たちの願い、私たちの計画、私たちの考え、そこからかけ離れているようなことなんていうのはもうありと あふれるばかりにあります。でもその時こそ私たちは不満を抱くんじゃありません。変わらずに喜びを見出すことができます。なぜでしょう。 それは必ず約束を守ってこられたそのお方に全てを委ねて信頼できるからです。私たちの道、私たちが思うまっすぐに見える道はどこにつながってますか？死につながっています。私たちの道をまっすぐにしてくださるのは神様でした。必ず約束を守ってきたお方、そのお方に私たちは信頼して歩むことができます。ご自分をへりくだらせて私たちに救いをもたらしてくださったその誠の王様、その誠の王様が共にいて歩んでくださいます。イエス様は人々が期待していた王様じゃありませんでした。でもイエス様は神様が約束しておられたへりくだりの王様でした。ロバの子に乗られたへりくだりの王、それこそが聖書が描いているイエス様の姿だったわけです。そしてこれを受けて最後に3つ目の場面です。3つ目に見て取れる場面、それは王様に対する応答です。3つ目は王様に対する応答です。真の王様、まことの王様であるイエス様に対して人々が取った行動、取った応答というのが大きくここに2つ挙げられていました。皆さん、2つです。どんな応答を人々はしたのか。1つ目の応答は王様を明かし続けることでした。1つ目に取った応答、1つ目は王様を明かし続けることでした。続く17節と18節見てください。その様子がこんなふうに描かれています。17節、イエスがラザロを墓から呼び出し死人の中からよみがえらせた時に、イエスと一緒にいた大勢の人々はそのことの証しをした。そのために群衆もイエスを出迎えた。イエスがこの印を行われたことを聞いたからである。って17節言われていました。大勢の人たちが証しをしたって。この証しをしたっていうのも一度限りの出来事を表してるんじゃありません。この言葉にも過去における動作の繰り返しを表す動詞の用法が使われていました。つまりどういうことですか。つまり大勢の人たちはずっと証しし続けていたということです。ラザロの復活を目撃した彼らはそれを通してイエス様の力というものを、圧倒的な力というものを目にしました。この方が死人をよみがえらせる、死人に命を与えることのできるよみがえりであり命であるんだと、そのことを自分のこととして知りました。そのあふれんばかりの喜びのゆえに彼らはイエス様について黙ったままでいるということができなかったというわけです。リエ・カーさんという一人の先生もそんな彼らの姿を次のように説明しました。レジュメに記してますけども、こう言われています。彼らは決して沈黙することなく自分たちが目にしたことを証しし続けていました。そのことによって印自体が証ししていた真理をさらに確かなものとし、同時に真理について証しするすべてのものの模範となったのです。ってイエス様の本当の姿に出会った者はそれを証しする者になりました。で、覚えていてほしいのはこれは決して容易なことじゃなかったということです。どうしてでしょう。覚えてますか。ラザロの復活が起こった後、当時のエルサレムを取り巻いていた環境というのは一変してました。イエス様を憎んでいた祭司長、パリサイ人たちはイエス様を殺害する計画を立て、そしてラザロも殺害する計画を立て、イエス様を見つけた者たちは報告するようにというそんな命令まで出していたりしました。イエス様はこの町全体のお尋ね者になっていたわけです。実際にその敵意というものが、その危険というものがあまりにも高まっていたからこそ、祭りに集った人たちの間では噂までつぶやかれていました。ちょっと戻りますけど、11章最後見てくださって、11章の56節、 見てください、11章の56節、実際57節にその命令が記されてますけど、56節に町に集まった人たちの言葉が乗っかっていました。56節、彼らはイエスを探し宮の中に立って互いに言った。あなた方はどう思いますか、あの方は祭りに来られることはないでしょうかって。このような状況の中でイエス様の名を口にするなんてことは大きな代価を伴うことでした。人々の前で証しをするなんてことは自分の命を危険にさらす、そんなものでした。それでもこの時の人たちにとってはそんなことは気にならなかったってことです。周りからの圧力というものは確かにありました。社会的にも自分の身体的にも困難というものは存在してました。皆さん、何にも口にせずに黙っているということの方が楽でしたし簡単でした。しかしイエス様に対する燃え上がるその情熱が彼らの口を開かせていたわけです。主を知った喜びが彼らの足を人々のもとへと向け続けていました。そして分かるのは、皆さん、これまでの歴史において忠実な信仰者たちはみんなそのようにして生きていきたいということです。使徒たちもそうやっていきました。使徒たちの後に出てきたものも、それ以外も今の時代も変わらずにそのイエス様のために語り続けていく。それによって多くの者が命を落としてきました。これは皆さん、私たちにとっての模範です。私たちの周りにもいろんな圧力があります。キリストを語れば家族はどう思うだろうって、子供はどう思うだろうって、親族はどう思うだろうって、職場の人はどう思うだろうって、学校の人はどう思うだろうって、友人はどう思うだろうって、圧力はいっぱいあります。でもその時に私たちを燃え上がらせるのは頑張ろうではなく、私たちのイエス様が、愛するイエス様が自分に何をしてくださったのかということです。主が何をしてくださったのかを知った者たちはそれを語りたいと思う者たちでした。ある者たちはこうして王様を明かし続けることを選んでいました。でも残念ながら全ての者がそうだったんじゃありません。全く別のもう一つの応答を取った者もいました。二つ目の応答は王様を拒み続けることでした。二つ目に人々が取った応答、二つ目は王様を拒み続けることでした。残りの箇所見てください。19節にその様子が描かれていました。そこでパリサイ人たちは互いに言った。どうしたのだ、何一つうまくいっていない。見なさい、夜を明けてあの人の後についていってしまったって。皮肉だと思いません？群衆たちは盛り上がっていました。でも対照的に民の指導者たちは、パリサイ人たちはここで大きな失意というものを、苛立ちというものを覚えていました。なんででしょう？この時点までに彼らが熱心に行ってきたこと何でした？人々をイエス様から遠ざけることでした。自分たちの立場を脅かすその人物を憎んでいた彼らは、その人気、その影響というものを何とかして取り除こうとしてました。そのために彼らは殺害の計画まで立て、捕まえるために見かけたら報告するようにって、そんな命令まで出していました。でもそのすべてがことごとくうまくいってなかったわけです。いや、むしろこの時彼らは見ていました。エルサレムの町全体がイエス様を歓迎するその様子をです。大勢の人たちが喜びの声を上げて、シュロの枝を振りながら自分たちの王様としてイエス様を認めているその様子というものを目の当たりにしました。 本来だったらこれは彼らにも喜びをもたらす出来事になるはずでした。世の罪を取り除く世の救い主として来られたお方に人々の目が向くということは素晴らしいことのはずでした。でも残念ながら皆さん、彼らは自分たちが思い描いていた救世主のその像を握りしめ続けて、そしてそれにそぐわないイエス様のことを拒みました。自分たちの期待に沿わないイエス様を拒んでいた彼らの目には、この広がっていた状況というのは絶望にしか映りませんでした。彼ら言ってましたよね。世はみんなあの人についてついていってしまったって。彼らは自分たちの立場を愛していました。彼らは自分たちに都合の良い王様を求めていました。そしてそんな者たちが取った応答は、自分の立場を脅かすその真の王様を拒絶することでした。果たして私たち自身はどのように応答するでしょう。聖書は明白に教えてくれました。私はイエス様は、私はあなたのような罪人のためにへり下ってこの世に来てくださり、へり下ってロバの子に乗り、へり下って十字架にかかって私たちの代わりにかかって死んでくださった誠の王様でした。そんなイエス様をあなたは固くなに拒み続けるでしょうか。自分の生き方、自分の立場、自分のやりたいこと、自分の計画、自分の王座を失いたくありませんって、そうやってこの方を自分の王様として素直に受け入れることを拒否し続けるでしょうか。もしそのように今歩んでいるのであれば、その罪をどうか心から悔い改めてください。神様の憐れみを求めてください。そして今日という日、自分を王様として生きてきたその生き方を捨てて、イエス様を自分の救い主、主として信じ受け入れてください。本当の王様、誠の王様、この方に従ってこの方と共に生きていく、その歩みにこそ本当の喜びというものがあります。どうかその喜びを知って帰ってください。またイエス様を信じて今イエス様を自分の王様として歩んでいるという皆さん、どうでしょう。この方の素晴らしさ知り続けてますか。そしてその素晴らしさを知ってるだけじゃなくて証しし続けることを喜びとしているでしょうか。神様が、救い主が自分に何してくださったのか、その感謝を述べ伝えることは喜びとなっているでしょうか。イエス様はへりくだりの王様でした。でも最後に皆さん忘れてはいけないことがあります。それは確かにイエス様は一度目にこの世に来られた時、ご自分をへりくだらせてロバの子に乗られました。しかしこの先の将来、イエス様が再びこの地上に帰って来られる時、もうロバの子には乗られません。黙示録にその時の様子が描かれていました。最後に黙示録の19章、聖書を持っていればぜひ自分で開いてみてください。黙示録の19章の11節のところから16節に、私たちの愛する主の姿が描かれています。いつかやって来られるその主の姿が描かれています。11節から16節、こんな風に書いてました。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て白い馬に乗って彼に付き従った。 この方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを撲される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの杯を踏まれる。その着物にも桃にも王の王、主の主という名が書かれていたって。一度目にロバに乗られたそのお方は、二度目には白い馬に乗って来られます。一度目に柔和なものとして信じるすべてのものに救いを、命を与えてくださるそのお方は、二度目には勝利者として正しい裁きをもたらすためにやって来られます。王の王、主の主、それが私たちが今信じている、私たちが信頼している、私たちが愛している主イエスキリストです。それなら皆さん、私たちにできることは、この方の前にただへり下って、そして私たちのためにへり下ってくださった方を褒めたたえ続けることです。へり下りの愛を知った者として、この方の栄光を表すために今週も共に生きていきましょう。最後一言祈ります。愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。御言葉を通して私たちはまた愛するイエス様の姿を見ることができました。この方は私たちのためにへり下ってくださったお方です。神であられるにもかかわらず、その神のあり方を捨てられないと考えずに、この地上に来られ、人としてしもべとなり、そして十字架の死にまでも従われました。その死によって、そのへり下りによって、今私たちはこの方を信じる信仰によって救われました。神様、私たちこのへり下りに感謝しても感謝しきることはありません。どうかその愛の素晴らしさをいつも心に留めて覚えられますように。そして何よりも、この方がへり下ってくださったその模範に倣って、私たちもどんな時でもへり下り、そしてまだこの詩を知らないそのような人に対して、へり下って福音の素晴らしさを伝えていくことができますように、どうか私たちをあなたが用いてくださいますように。そして神様、私たちを続けて変え続けてくださって、私たちがへり下ったものとして成長するその時に、へり下ってくださった素晴らしい主あなたが褒めたたえられますように。いつも必要な御言葉を私たちに与えてくださることを心から感謝いたします。あなたの素晴らしさを心に留めて、すべてを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。